今夕は、詩編を、見ていきたいと思います。13編は短い、詩編で、苦難の中で叫んで、その中で主への信頼を学んでいる詩です。ダビデによると、ダビデの賛歌とあります。信仰者ではありましたが、ありましたがというのはですね、だからこそと言えるでしょうか。長く続く苦難の経験をいたします。叫び求め、また涙する中でしたけども、その中で主に信頼する信仰を学んだことを彼は証しして、感謝に終わっています。二節の、いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか、という嘆きの中から、五節、私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。苦難から救い喜びに至った、どのようなことが彼をこのように変えたのか、それについては書いてないんですけれども、神様は確かに私たちを嘆きから喜びに、苦難から救いへと導いてくださいます。私たちも、困難の時に神様に呼び求め、そして主がくださった解決の中で、主への感謝と信頼をいただけるように、この詩編を支え、また糧としたいと願っております。一言祈ってから、この詩編具体的に見てまいりましょう。天の父様、嘆きから感謝に変えられたこのダビデの証しする詩編を通して、私たちも同じように導いていただいていることを感謝し、また証しとできますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この詩編は聖書で段落分けしているように、3つの段落に分けられます。1節、2節、そして3節、4節、5節、6節と見ていきましょう。まず第一の段落、一節二節。そこには、苦難や悩みがいつ終わるのだろうか、なかなか終わりませんという困難をダビデは歌っています。この一節二節を見ますと、いつまでという言葉が四回も繰り返されています。主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう？私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか？4回の、訴えがあります。それは、いつ終わるだろうか。長い困難が続いていたことを表しています。苦難がいつまで続くのか。主はいつまで れておられるのか。いつまで私は悩まなければいけないのか。いつまで敵は高ぶっているのだろうか。敵がどんな敵か分かりませんけども、記者ダビデと民の民を苦しみに陥れて勝ち誇っていました。主が生きておられることは、救ってくださることは信じてはいても、主が顧みておられること、主が聞いておられるという感触が持てないことに記者は悩みます。祈りせど、手応えなくという賛美にあるような状態に、ダビデは悩んでいたのでした。主が全く沈黙されて、祈りが、聞かれたという感触が持てないという経験を、された方いらっしゃるでしょうか。私もよくあります。なんか心に、慰めとか、悟りとかですね、喜びが与えられればいいんですけども、何にもない、何も感じられないと。見回しても主が顧みてらっしゃる兆しが見えない。ダビデは深い人の交わりの中で信仰を育んできましたから、そんな彼でさえ何も感じ取れない時があったのです。それは主が御顔を隠しておられるとしか思えない状況でした。今まででしたら大丈夫と、声は聞けなくても、祈った後に平安が来てですね、あ、神様守ってらっしゃるかなという感触があったんですけど、今はなかったというのです。私たちも何らかの答えがあったらですね、もっと祈ろう、忍耐する時かなと、主も見てらっしゃるからと、力を得るんですけども、時に、バサッと切られているような、状況の時があります。この困難をしかしながらイエス様も経験されました。特に十字架に向かう、また十字架の上での苦難の時に、もっと激しい苦しみの中で主イエス様は絶望を経験されました。詩編の22編の一節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この、同じ言葉がエリー、エリー、レマ、サバクタニと、そのまま、キリストの、死の前、十字架にかけられてから、午後の3時ごろ、大声で主が叫ばれた声として記されています。だからこそ私たちは今知っています。全く慰めが その兆候さえ見えないという経験を、ダビデよりまたはるかに父なる神と親しく歩んでおられた、そして何の落ち度もない御子キリストが経験された、そして耐えられたということ、そして父なる神は決してキリストを見捨ててはおられなかったということです。そしてこの方が私たちの経験する困難、苦しみを自身ももっと経験したものとして同情し、理解し、慰め、励まし、支えてくださるのです。振り返ってみると、もう神様から見捨てられたと、また無視されたと思えた時に一番豊かな学びを、訓練をいただいたなと私も思い起こします。そして、同じ苦しみをキリストは知ってらっしゃったんだということ、実は最も冷たいと思う試練を与えているときは、神様が私たちのために最も傷んでいるときでもあるんです。御子イエス様がそのような絶望に置かれたときに、父なる神が痛まないわけはありません。もう許されるならば、許されるならばということを神様に言っちゃいけませんかね。できるなら、今すぐ介入してですね、キリストを十字架から下ろして、苦しみから解放したいと、親ならば思うはずです。でも、私たちの救いのために、私たちの弱さに同情する、絶望を知っているキリストとなるために、御子も御父もその中で忍ばれたのです。ヘブル人への手紙の4章15節。ヘブル人への手紙4章15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですからと、内胆に神の御座に近づこうではありませんかと、ヘブル書は、励ましています。第二の段落、詩篇十三篇に戻っていただけますか。三節四節で、いつまでというところから、主に叫び求めていきます。聞いてくれるという感触があったら、祈りはそれで終わってしまいます。いや、終わってしまうというか、しまうって言い方はちょっとよくありませんけども、満足してあとは委ねるということになります。しかし全く、感触が見えないときに、それでもダビデは主に叫ばざるを得ませんでした。叫び声というのは、もう大丈夫というときには上がらないものです。もうダメだという時に上がります。 黙っていらっしゃるならば、大声で主に呼び求めるのです。3節4節を読み出します。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように。彼に立ったと、勝ったと、私の敵が言わないように。私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないようにと。ダビデは、たまらず、はっきりと自分の必要を訴えるのでした。彼は必死で訴えます。私に目を注ぎ、私の目を明るくしてと。私が死の眠りにつかないように。信仰の目を開き、主に目を向けて主を見ることができるようにとの願いです。見えるところは視界が開けていたらですね、私たちは追い詰められることはないかもしれません。それでも見えなくても主を見るという信仰の目、霊の目が開かれるためには、肉の目が何も見えないことが必要であったのではないかと思います。また霊の目を開かれないと死の眠りについてしまうとダビデは訴えます。死の眠り、それは神様から引き離されてしまったと思い込んで信仰を働かせられなくなってしまう状態です。人の魂は不死ですので、死ぬということは神様との交わりが断たれることです。死の眠りというのはそういう状態と言っていいでしょう。神様は聞いてくれないという絶望と不信感にとらわれて、信仰を働かせようとできなくなって、信仰が眠ってしまう。それは神様との交わりが破壊されることです。そんなものにならないようにしてください。霊の目を開いて、肉の目が見えなくても霊の目で主を見ることができるようにとダビデは必死で願うのでした。また敵が勝ち誇って、そのように信仰者が信仰を挫折してしまって、ほれ見たことかと、信仰は役に立たないと勝ち誇ることがないように、サタンは私たちの肉体を奪ったとしても霊が生きていたら彼としては敗北ですので、私たちの霊を眠らせよう、麻痺させようとします。そのためにあらゆる攻撃と誘惑を仕掛けてきます。私たちはこの真剣な祈り求めをしましょう。信仰者が元気を失って挫折してしまうようなものだと、信仰は大したことないと主を信じない方たちが考えてしまわないように、絶望の状況に置かれてこそ信仰が輝くように、私の目を覚まして眠らないようにしてくださいと求めましょう。 神様は肉の希望が絶たれた時に、私たちが主に全く頼むしかない状況に置かれてこそ、ご自身の働く時だと見極めて助けてくださいます。それは主だけの栄光が表されるためです。まあ、それは辛いことでもあるんですけども、追い詰められないとなかなかそこに至らないということがあります。主は恵もうとして私たちを目や耳を閉ざして必死に呼び求めさせるのです。それは信仰を引き出すための主の恵みです。その時には遠慮せず必死になって求めましょう。その結果どうなるでしょうか。五節六節をもう一度お読みいたします。私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私によくしてくださいましたから、と。この試練を通して記者ダビデは自分が主の恵みにより頼むことを学んだと証しします。主が守ってくださったからこそ、また主がこの試練を与えてくださったからこそ、そのように彼は霊の目が開かれたのです。私の目を開いてくださいと。その祈りに主は導き、その祈りに応えてくださったから、この最後の部分が出てくるのです。それを悟った、気づいた記者は喜び賛美します。必死で主だけを頼んで求めるとき、神様は不思議な恵みを与えてくださるんですけど、神様にとっては不思議にも何でもないんです。私たちは肉に頼みがちで、追い詰められなければここまで切羽詰まった祈りを捧げられないのです。苦難は私たちから信仰を引き出し、そして恵みによって私たちの信仰を強め、主により頼んで栄光を表し、主を賛美するための導きです。この試練を経るとですね、自分の努力や能力で解決できたということができなくなります。神様の恵みのみだと。自分が立派なからでは決してない、ただ神様の憐れみによって救いを見ることができたと、私たちは神様を賛美できるようにしてくださいます。それこそが救いの目標です。ダビデはこの経験をしましたので、これを正直に詩に記しました。イエス様はこう約束されました。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。これは真理なんですけど、問題は私たちが求めない、探さない、叩かないというところにあります。そのような生ぬるい信仰から、純粋で必死な信仰といいますか、求める信仰へと神様は引き上げてくださいます。ですから試練は徐々に恵みだと分かるようにされます。ヤコブは、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい、というのは試練が嬉しいんではありません。試練を通して 素晴らしいものを主が与えてくださるということを経験した生徒たちの励ましです。私も試練を経験した。でもその試練を通して素晴らしい恵みをいただきました。だからあなたもやがて素晴らしい喜びが来ると信じて耐えなさいと、そう呼びかけているのではないでしょうか。そしてその道をイエス様がくぐり抜けて救いを与えてくださったのですから、決して試練続きが絶望には終わらないのです。試練を乗り越えられた主が共におられることを私たちも思い起こし、そして今試練の中にある方たちのために祈り励まし、また自身がそのような時には祈っていただきましょう。共に祈りましょう。お祈りいたします。天の父様、単純にまた明快に試練が栄光に至ることをダビデは証ししました。私たちも同じような歩みをたどっていき、あなたをあがめることができるように、そしてその経験を通して多くの巨大姉妹と慰めと励ましを共にできるように、そしてまだ主を知らない方たちに証しできるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。